はい、どうも、沢田信也です。川崎さん、ブテラさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ連続になってきたから、適当になってきましたけど。
はいはい。
年末年始にたくさん映画を見たので、感想用シリーズ。
イエーイ。
第何回かもわからないですけど、
はい、
今回はマン・オブ・スティールについて語ろう。
お、いいですね。
はい。こちらはまあ、お二人方も見たということでね。
見ました。
僕見てないですよ。
え、そうなんですか。
あれ？
はい。僕見てないですけど、
はい、
うん、
全然構いません。
まあ一応ね、もともとある映画のリメイクみたいな感じですから。
あ、はい、そうなんですか。
うん。
え、知らないんですか。
スーパーマンですよね。
知ってるじゃないですか。
もう超有名な。はい。
いやー、今回ね、そのマン・オブ・スティール、見て、
うん、
あんま期待せずに見たんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかね、僕が見た時の評価がそんなに良くなかったので、
おー、
まあ、大して思んないのかなと。あと、ちょっと前にあった、スーパーマンリターンズ、
うん、
が個人的にあんまりグッと来なかったから、
はい、あー、なるほど、
まあ。スーパーマンのリメイクやから、そんなに思んないんかなと思ったんですけど、
お
ー、これがね、近年稀に見る僕の心のツボにはまりまくりでしたよ、今回。
マジっすか？
はい。
ちなみに、沢田さん、初代のスーパーマン見られたこと
あ、子供の頃に見たぐらいですね。大人になってから見直したっていうのはないですね。
あ、じゃあ、おぼろげに覚えてるぐらい。
一応、スーパーマン3ぐらいまで見たんちゃうかな。
ほほほほ、まあ。昔はね、テレビでやったりしてましたからね。
すごいやってましたからね。
うん、やってました、やってました。
スーパーマンが地球逆大回転にするとかよく見てました。
あ、そうそうそう。
やってましたね。
水曜ロードショーとか、
ね。あれは子供心にないわって思いましたけど。
じゃあ、その知識はあった上で、今回見られた。
はい。だから一応ね、アメコミのスーパーマンは読んだことないですけど、うん、映画のスーパーマンは一通り見てる状態で見ました。
じゃあ今回もネタバレありで。
全然ネタバレありでいきましょう。
そうですね。
はい。はい、で、正直僕は前回話したドラゴンボールの話と、うん、まあ、今回の話合わせて話しかなかったんですけど、
うん、
思いのほかドラゴンボールの話が長くなってしまったので、
ね、そうですね。
まあ、マン・オブ・スティールの話はマン・オブ・スティールの話をしようかなと。
はい。
ね、まあ、これはまあ川崎さんも見たということなんですけど、はい、まあ、川崎さんも何かグッときたところとおっしゃりたいことがあれば。
ね、まあ、正直これちょっと沢田さんには申し訳ないですが、
うん、
私は初代のスーパーマンの映画すごく好きで、
はいはいはい、
はい、
あっちのスーパーマンのイメージが強すぎてですね、
赤パン履いてるスーパーマンですね。
まあ、そのデザインというよりはキャラクター的な部分で、実は初代のスーパーマンと今回のスーパーマンがだいぶ違うんですよ。
新聞社で働くクラーク・ケント。
うん、その、外側のキャラではなく、その、内面的な部分でのキャラクターが、今回、だいぶ描き方が変わっててですね。初代の頃は、すごく誠実で、
うん、
本当に精神的にも、いい人だったんですけど、はいはいはい、今回のスーパー、マン・オブ・スティールの頃は、より人間に近くなってるんですよ。
はいはいはい。
考え方が。
ほー。
まあ、よくある話ですけど、特殊な力を持ったがゆえに悩むっていう。
そう。
悩む系ですか
ね。最近のね、アメコミヒーロー、悩みすぎっていう。
悩みますね、みんなね。
あれがね、私個人的には辛いんですが、もともとスーパーマンって宇宙人じゃないですか。
はい。
地球人から見たら。で、人間とは違う存在っていう意味では、初代のスーパーマンの方がより近かったんですけど、今回ね、その、能力以外の精神面で言うとすごく人間に近くてですね。うん、それが私の中ではちょっとずっと違和感があって、ただ、映像表現としてはやっぱりさすが監督が、うん、ザック・スナイダーなだけあって、そこは相当面白い映画だと思いますね。
おー。
うん。
だから映像表現だけで言ったら、それがドラゴンボールと合わせて話したかったんですけど、うん、もうこの人にね、ドラゴンボール界の DVD 全巻と、まあ漫画のドラゴンボール完全版全巻渡して、
はい。
まあドラゴンボールレボリューション作ってくださいって言ったらよかったんじゃない
の？完全にそうですね。あれを見て、みんなドラゴンボールやって思う。
いや、ほんまそうですよね。
はい。
で、実際監督にもドラゴンボール、なんかネタにしてますよねって聞いてるわけでしょ、
う
ん、インタビューとかで。
はい。
まあ、ちゃいます、言うて。
はい。
鉄腕バーディーなんです、
って。そう、鉄腕バーディーですって。
で、まあ、これはちょっと、ザ・ノイジーズの北山さんに、はい、に聞いたんですけど、
はい。
鉄腕バーディー自体も、バトルシーンのさ、はい、アニメの鉄腕バーディーなんですって、参考にしたのは。
はい、そうですね。
はい、それもそもそもはドラゴンボールを、なんかモチーフにしてるらしいから、
や
った。結局ドラゴンボールつながりやんっていう話を、北山さんは言ってました。
なるほど。全然不思議ではないですよね。
で、大輔さんって方がいらっしゃるんですけど、
はい、
結局、ドラゴンボールのサイヤ人編はスーパーマンをモチーフにしてるから、
はい、
結局スーパーマンをモチーフにしてるじゃんって言ってたから、
はい、
あ、ぐるぐる回ってんなっつって、
はい。素晴らしいですよね、本当に。 作品同士がこう、
影響し合ってるっていうね。
うん。
そういう円環の断りがこう、なってるわけですよ。
いや、でも確かに、ドラゴンボールの初期のあのね、ポッドで降ってくるっていうのは、スーパーマンリスペクトみたいな感じですからね。うん、
まあ、そんな感じでね、なんか、映像表現に関しては、ほんま、なんて言うんですか。
はい。
久々にここ、なんて言うんですかね、何回も見直しましたね、バトルシーンは。
いや、あの、見応えあると思いますよ。あの、なんていうんでしょう、今までのアメコミヒーローが戦うときって、まあ、肉弾戦ではあるけども、
うん、
まあ、バットマンなんかやっぱ普通の人ですし、
うん、
で、X メンとかだと、まあ、多少ね、ちょっと超人的な表現はありますけど、
うん、
スーパーマンってあの、アメコミの中でもトップクラスなんですよね、能力的には。
うん、
あの、頂点に立って、立つぐらいの強さを持ってるんで、
うん、
まあ、それをザック・スナイダーがどれぐらい表現するかっていうとか、すごく個人的には興味あったんですけど、
うん、
まあ、さすがというか、あの、個人的に一番最初の PV で、ちっちゃいスーパーマンがこう、上空にビューンと飛んでいって、
うん、
途中で加速した時にソニックブームが出るって表現した時に、はいはい、来たと思いましたね、
うん。なんかね、普通に爽快ですよね、うん、見てて。
いや、気持ち、あの、飛ぶシーンは本当すごかったですね、なんか。高速な感じ。まあ、もともとの初代のスーパーマン自体の特撮もすごくよくできてるんですけど、
うん、
あの飛んでるシーンとかね、
うん、
当時の特撮にしては、今見ても個人的には、あの、楽しめるぐらいよくできてるなと思うんですけど、まあ、でも映像はその、今の表現はちょっともう別物ですね、さすがに。
なんやろね、あの、なんて言ったんやろ、あの、よくこう、アメリカの、アメリカの、うん、ハリウッド映画とかでもやっぱり格闘シーンなんかたくさんあるじゃないですか。
あります。はい。
けど、
うん、
なんかスパイダーマンとか、にしてもそうなんですけど、結局、素手の都市空間ではないんですよ。
そうですね。うん。
結局なんか、近くにいる大きなものを、なんか投げたりとか。
うん、まあ、スパイダーマンもそのパワーある程度あるけど、どっちかっていうとその、ね、工夫してテクニカルで勝つみたいな。
なんかこう、本当にガジンゴでしぶき合うっていうのが意外とないじゃないですか。
そうですね。
それこそ、なんか、あの、アクションスターのバトルになったら、それは肉弾戦じゃない、うんうん、
あの、ジャッキー・チェンとかね。
そういうのではなくて、
はい、
スーパー能力を持った者のガチン、殴り合いのガチンゴバトルって意外とないんじゃないかなと思って。
そうですね。やっぱ特殊能力を持ってるっていうのが多いですから、その特殊能力は例えばレーザー出すとか、
そう、
まあ、何か、あの、何かを操るとか、そういうことが多いんでね。
都市空間で殴り合ってあんなにボコボコ戦っていくっていうのは、うん、僕正直マトリックス以来じゃないかなと思って。
ああ、確かにね。あのマトリックスの3、ね、最後の戦いもあのドラゴンボールだって言われましたからね。
はい、あの当時もね、ドラゴンボールやって言ってましたけど、
うんうんうん、
あれがちょっと正当進化したみたいな形が。
そうですね。本当にイメージとしてはドラゴンボール実写にしたらこうなるだろうっていう戦いはしてましたね。うん、
単純にね、なんか敵もかっこよかったな。あの女の人とか。
あのね、そう。実は、女キャラが一番かっこいいんですよ。
なんかね、あの、見えの切り方がすごいかっこよかった。
あれね、かなり日本の特撮っぽい動きをしてるように見えたんですけど、分かってやってんのかな、あれ。
いや、やっぱそこは今の時代、見てないとか影響受けてないってことないでしょうから。
ないですよね、多分ね。
やっぱ表現者として見てかっこいいと思ったらものは取り入れるでしょうからね。
だって、鉄腕バーディーって言ってるぐらいだから、多分見てるよな。
なんかね、あの、よくあの、女性のスタイリッシュアクションとかっていうもの自体はあるじゃないですか。うんうん、
ありますね。
昔から。
はい。
僕が好きなのは、すげえ名前忘れてもうた。ヴァンパイアの話のやつあったじゃないですか。
あ
女の人が主人公の。アンダーワールドや。
そうアンダーワールド。
あれが結構好きなんですよ。
ああ、そうなんですか。
なんか、ガンム的な感じじゃないですか、なんか。コスチュームとか見た目とか。
そうですね。あの、女性が戦うって言うとどうしてもこうしなやかな感じとか、うん、あの、もっとわかりやすいのが、あの、キャットウーマンなんかは女性っぽさをだいぶ全体に押し出してる感じはするんですけど。
はい、なんかね、でも、うん、結局なんか違和感なんですよ。いつも見てて。あの、うん、なんやろ、あの、なんて言ってるんですか。よくあるじゃないですか。高いところから押した時に、片膝ついて片膝立てて。
いや、それマトリックスのあのトリンキーのせいですよ、
そう、あの着地とかってすごい多い。
多い、あのね。
でしょ、なんか。
もうお腹いっぱいな感じですよね。
ああいうのは、そら、アクションとしてはスタイリッシュなのかもしれないですけど、
うん、
なんか違うねんっていう。
うん。
なんか戦ってる感じしない。
いや、リアリティがないんですよ、結局、その、 いかにもポーズつけてるって感じ。
そうそう、ダンスなんですよ、あれ。どっちかって、うん。踊りの一つのポーズなんですよね。うん、でも今回の女性キャラは、
うん、
ほんまに人殴ってる感じしてたので、ボコボコに。
うんうん、
あれがすごいよっか、普通にかっ、見ててかっこいいなと思って。そ
う
ですね、あの、
ゾットと二人、でかい男と女性っていうキャラがいて、うん、もうデカ物が完全にパワーキャラ扱いだったんで、うん、女性がスピードなんですよね、あっち、
うん。
で、そこをすごく表現してましたね、ちゃんと。あの、瞬間移動するぐらいの
とか。そうそうそうそう。
あれがめちゃめちゃかっこいいんですよね。私もその嫁と見に行って、もう嫁が、もうあの女キャラが一番かっこよかったって言ってましたから。うん、それはすごい、わかりますね。
あの、パワータイプのキャラも、
うん、
なんか攻撃受けても、うん、それが何かみたいな感じの、わかりやすい仕草とか。なんかね、その、なんやろな、本当ドラゴン、もうほんまドラゴンボールなんですけど、
うんうんうん、
漫画で見てたあのバトルを実際にすると、そうなるんだなっていう、あの感じ、
ね。やっぱりあの辺の表現はすごくわかりやすく描いてますよね、シンプルにね。
うん。
うん
う
んうん、
それだけでもだいぶ満足みたいな感じでしたけどね。
うんうんうん、もともとほら、監督が、エンジェルウォーズとか、
うん、
撮ってるでしょ。
はい。
あれなんかもうもろ漫画ですけど。
そうですね。
うん。だからあのテイストもちょっと入ってるような気はするんですけどね。なんかファンタジーで。
エンジェルウォーズ、話ちょっとそれますけど、エンジェルウォーズはね、はい、ストーリーとか設定にすごい意識が引っ張られてしまってね。
確かにね。
いまいち楽しめなかったんですよね。
そこがね、わかります。あれは映像表現面白いんですけど、メインの話がな。
なんかすごい気になると思って、何見てても。はい、
わかりますよ。
そういう意味で今回のマンオブスティールは何も難しいことがなく、
うんうんうん、
あいつ殴るみたいな感じで
うん
やってたのが、うん、なんか吹っ切れてて爽快だなっていう。
だからあの人たちが決着つけるにはあの人たち同士が殴り合わないとダメージを受けないですよね結局、
うん。
地球のものとかをぶつけたところであの人たちは特に
そうなんですよ。
なんともならないんで結局強いもん同士が殴り合わないとダメージにならないからああなるんでしょうね多分。
うん
うん、まあ、ただちょっとやりすぎ感はありましたけどね。避難済んでないところで、ちょっとスーパーマンがあんだけ大っぴらに戦ってるっていうのはすごく違和感があって。
ああ、そうですか。
あそこ、初代のスーパーマンだと、必ずその、民間人がいたら、
助けに行きましたね。
助けたりとか、その、場所変えたりするんですよ。
うん。
なるほど。
そこの表現がね、今回あまりにも足りない。ところがちょっと気になってしまって。まあ、そういう意味では、今回のキャラとしてはその、どっちつかずなとこ描いてるからわかるんですよ。地球人を助けるつもりはまだない頃に。
うん。
そのどっちつかずなんですよ。地球人が敵か味方か、みたいなね。
うん。
表現があるんですよ。うん。そこすごく、今回だいぶメインに持ってきてるなって気はしたな。
まあまあ、テーマ的にもよくありがちなんですけど、その、うん、自分はこっちのグループやと思ってるけど、人間から見ると、なんか人間ではないから、お前を味方だとは思えない的な。
そう。そこをすごく今回掘り下げてて、確かにスーパーマンって幼少期ってね。
育ちは人間やから、
そう。
俺心は人間なんだぜ、地球人なんだぜ、みたいな。
そう。本当に、ね、悟空じゃないけど。うん、そこで思い悩むところをすごくメインに据えてたなっていう気が。
あれ、だからね、その、まあ、正直僕、川崎さんほどスーパーマンに思い入れがないから、
はいはい、
そこは軽く流せて出るんですね。うん、だから、あまりそう気にならないっていうのがあって、はい、逆に僕はそこがすごい評価したいのが、
うん、
その、あいつ、すごい人助けに悩むくせに、
うん、
最後人助けあまり気にしてないじゃないですか。
してないですね。
俺、あれぐらいでちょうどいいわと思ったんですよ。この映画を見たときに。
なるほど。
そういう意味で、物語のテーマ性とかではなくて、
うんうんうん、
そういう意味ですごい今回、ツボにハマったんですね。
なるほど、ね。
というのも、バットマンのダークナイトぐらいやられてしまったらしんどくて見れへんのっすよ。
わかる。個人的にダークナイト面白いと思うんですけど、暗すぎるというかちょっと辛い。
そう、もう見ててね、しんどいですよ。なんかね、もう、なんか一昔前は、
うん、
もう僕たち子供の頃なんかは、
うん、
もう完全懲悪者っていうのが、
うん、
物語としての腰としてあって、うん、あいつは悪いから、
うん、
殺すみたいなことを僕たちが見て応援をしてたんですけど、
そうそう
そうそう、やっぱりこう、物語の経験値も溜まっていくし、まあ時代性もあって、人類自体のね、価値観も変わってきますから、 うん、悪にも理由があるんだっていう描かれ方になってきたじゃないですか。そうなると、この世の中に本当に悪い人なんかいないと。善悪っていうのはもう相対的なものでしか、関係性でしかないっていう話になるじゃないですか。お互いがお互いの主張をしてぶつかり合うから戦争が生まれるっていう話になって、本当の意味での善悪って何やねんっていうのは、本当自分を主観に置いた話でしかないっていうのは、もう、誰もが今知ってるじゃないですか。
そう。最近は本当多いんですよね、そういう話。
で、それを突き詰めていったら、もうジレンマの問題でしかないから、もう、100% の答えなんかないじゃないですか。
ないですね。
だから、ダークナイトほどやられてしまったら、もう見てて、もう分かってんねん。もうおっちゃんもそこは分かってんねんってすごい思うんですね。だからそれを本当わざわざ見せつけなくても分かってんねんってすごい思ってしんどくなってくるんですよ。でも今回僕マオモスティルを評価したいのはそこをもう描いてないところなんですね。もう表層上だけで悩んでるじゃないですか。逆にそこを僕は評価したいんですよ。これぐらいライトな方がエンターテインメントとしてその納得がいくわと思って。
なるほど。
なんか、これ収録前に川崎さんの話なんですけど、その、年を取ってきたら、もう物語の登場人物に感情移入しすぎて、モブシーンの人が死ぬだけでも、この人には家庭もあって、この人なりの人生があったやろなって思い馳せると、辛くて見てられないって、いう話を収録前にしてたじゃないですか。でも、僕、マオブスティール全くそんなこと思わへんかったんですよ。それは、悩んでるけどあいつ、悩んでないじゃないですか、結局ね。さ、物語の中では知らないですよ。本気で悩んどんかもしれないですけど、もうあの映画の表現として、悩んでる風な演出がされてるだけであって、おっしゃるように最終的には人が避難もしてない街で、ボコボコに街壊しながら戦ってるじゃないですか。だから、テーマという主軸であの作品を見たら、あんな奇弁以外の何者でもないじゃないですか。あいつが悩んでることなんかね。でも、エンターテインメントとして見た場合、僕、あのくらいでちょうどいいと思ったんですよ。人を助けたいんだって言いながらも、最後ゴミのように人を殺していく、スーパーマンを、すごい言葉悪いですけど、人が死ぬことがエンターテインメントとして受け入れられる許容範囲があのラインやなって思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
あそこで本当にスーパーマンが、A を選ぶのか、B を選ぶのかって悩み始めたら、僕はもう見てなかったと思うんですよ、そもそもとして。
いや、でもね、結局ね、1シーンでそういうシーンがあるでしょ。
ありました。
覚えてます？なんか1家族が、レーザーでビーって
。あったあった。だからあのシーンは、僕もいらんと思ったんですよ。
でしょ？だからあれをやってしまうと、あそ
こまで、軽くするんやったら、あのシーン入れんでいいやろと思うんですよ。
だからなんですよ。だからそこに違和感を感じる。あれをやってしまうってことは、あ、大事にしてるやんと。じゃあなんでボコボコやってんのと思って。
そう。だからね、あそこがちょっとよく書いたなと思うんですよね。
そうそう。
あっさりとあんな終わらしとってよかったんですよ。
そうなんですよ。
ね。なんか変によく書いて、ちょっとなんか、高みを目指してしまったと思うんですよね、なんか。
本当にね、あそこで、ちょっと、あれどういうことって、これを入れるってことは、やっぱり気にしてるんや、と思って。
ただあれも僕はね、僕はあそこすごい違和感でしたよ。ね、お前はって思いましたけど、あそこも僕は肯定的に、捉える理屈を自分の中でつけたんですよ。
ほうほう。
スーパーマンが言うみんな守るっていうのは、目の見える手の届く範囲の話しかないんですよね。そこがね、
狭い範囲ね。
そう、そこがね、逆に、あ、人間らしいなと思って。
はいはい。
もう自分の手の届く範囲しか守りませんなんですよ、彼。
なるほど、
ね。なんか一昔前のスーパーマンって、ニューヨーク守るやったじゃないですか。アメリカ守るやったかな、彼って日本とか守ってくれないですよね、スーパーマンって基本
的に。一応ね、世界中行ってるはずなんですけど、まあ、描かれるのはやっぱりアメリカだけですね。
なんか本当、まあ、簡単に言ったら地球の平和を守るっていう。
そうですね、一応そうなんですけどね。
でも、今回のスーパーマンの範囲って、家族とか友達とか、目に見える人なんですよね。あんな特殊能力を持ってながらも。っていうところが人間臭くて逆に好きやなって思ったんですよ。
なるほど。
ただ、これ2作目3作目あるじゃないですか。
はい。
この2作目3作目、僕の理想としては、はい、2作目3作目になっても、自分の範囲以外は無視してほしいんですよ。僕的にはね。ならば彼を僕は肯定していけるんですけど、もし2作目以降に、全員の平和とかを考え始めたら、そんなテーマはいらんねんと。
なるほど
な。いうふうに思ってしまうと思う。だから、川崎さんの言うのは、すごい元でわかるんですよ。確かに、そこを描くのであんなら、徹底的にやるよと。
そうなんですよね。
それこそビルが崩れ落ちていく中から、一人一人人を、
そうそうそう。
救うシーンを入れるだけでもよかったわけですよ。
そうそうそう。
確かになんかもう、手が届かない、仕方がなく死んでいく人はいるかもしれないけど、うん、せめて俺は目の見える範囲は全員拾うやったら、
そうそうそう。ね、
そういうシーン入れてくれたら、
そうなんですよ。
スーパーマン頑張ってんなーって言うんですけど、そこがまあ、
ね、そういうシーンがちょっとでもあればね。うん。
そこの描き方はすごく中途半端やから、振るんやったらどっちかに振るよっていうのは、
そうなんですよ。だからあれは、やっぱり、個人的にね、僕、ザック・スナイダーっていう監督は、ああいうシーンを描くのが下手な人だと思ってるんで、そのスタイリッシュな映像は上手いけど、うん、人間ドラマはそんなに上手くないなと思ってる人なんで、今回の映画見た時に前半すごいよくできてたんですよ、あの昔の話。うん、お父さんとかとの馴れ初めみたいなところはすごく意外とザック・スナイダーできるやんと思って見てただけに、うん、後半、ああ、やっぱりダメかと思って。
ただ僕はね、あれぐらいのぬるま湯がちょうどいいと思います、ね。
わかりますよ。あの、割り切るなら割り切るでええけど、結局そこを表現するなら、今までのこの流れは何だったんだっていうところでね。
まあもうそこあえて考えないようにしましたから、最後。
まあわかります。それもわかる。そうやって割り切らなあかんのはわかるけど。僕、初代がね、すごい好きなんでね。
まあね、完全無欠のヒーローであってほしい。
そう、みんなのヒーローだったんですよ、やっぱ
みんなのヒーローであろうとした上で悩むっていうんやったらね。うん、その理屈は通るんですけどね、うん。
ただまあね、今回の映画はその、あの、軍とのか、なんかね、対立とかも考えても、軍も、この、こいつは俺らの味方なのかと。
うん、
敵か味方がわからないみたいなのも含めて、お互いにこう、疑心暗鬼な状態で行って、最終的に、やっぱり俺は人類を助けるみたいな方に行くっていう流れはわかるんですけど、そこの表現がやっぱちょっとどっちつかずだったなっていう気が。
まあでも、あえて僕はそこを肯定して、潔いなと、ね、捨てたなと。前半でテーマ的なことを歌っていながらも後半それを捨てたなと。
だからあの戦闘シーンを描くにはもうそこは捨てなしゃあなかったんだ、うん、だからそこも含めて僕は全員避難しましたぐらいの一言入れてくれればいいんですよ。
まあそこがね、おそらく、
うん、
おそらく勝手な偏見ですけど、テーマを描くということ自体が監督にとっては多分嘘なんですよ。やりたくないんですよ、別にそこ。
そうか。なるほど。
そこは監督おそらくやりたくないですよね。ただ周りがそれ入れへんかったら最近受けへんでみたいな。監督自体そこどうでもいいと思うんですよね。人なんか死ね、人なんか死ねばいいと思ってるかもしれないですよ。
そうやな。今回はそういう感じあったもんな、確かに。いや、ほんでさらにそのスーパーマンをより人間臭くしてるのがあの彼女の存在なんですよね。
はいはいはい。
結局女かっていうのがもうちょっと。
まあ、
あれはね、初代からあるんですよ、でも。うん、あれは、うん。結局女かよってなってしまうのが、悪い意味で人間臭いねんな、なんかな。
まあね、
うん、
まあ、なんやろ、俯瞰で見ると物語してるの定番じゃないですか。
もちろん。
あの登場人物の中の顔も人間として見ても、
うん。
写しくされたらそうなるんじゃないですか、やっぱり。
いや、もちろんね。うん。ただその、規模が大きいのかちっちゃいのか分からなくなるんですよ。あの、急に彼女のためにみたいな話になってしまうと、規模がキュッとこうちっちゃくなってしまうような気がして。
いや、でもあいつはもう初めからあの女のためにしか行動してないですよ。
確かに、そう。うん、そうなんですよね。
あの女が現れたから、俺、身近なやつだけ守ってればいいんだと思ったはずですよ。最初はなんかこの力をいかに地球人のために使うか
って
悩んでましたけど、
確かに。
でもあの女と出会ってからは、うん、好きな人のために使おうですよ、絶対、その中では。おそらく無意識化ではそうなんですよ。
むしろでもその発想が、羅王的ですよね。悪の力みたいになってるけど。
そう。だから、逆にそこを逆手にとって2作目はそこで悩んでくれたらまだ僕は納得しますよ。
あ、なるほど。
なんか、自分が、なんか世界のことを身を守るって言ってたのは、
はいはい、
結局、身近な人でしかないんじゃないかなっていうところで悩むとかやったらね、筋は通ると思うんですよ。
うん、
2作目で。二作目もおそらく一作目と同じことしてたら、うん、何やねんって、そんなテーマいらんがなっていう話になると思うんですけど。
あ、でもね、その部分で言うとね、あの、さっき沢田さんが言ってた初代の、あの、地球を逆回転させるっていう話あったでしょ、うん、あれがまさにそうで、あれは、あの自分の好きな彼女が死ぬか、それとも他の人を助けるかで迷った上に、うん、彼女を助けなくて他を助けてる間に彼女が死んでしまったと。うん、で、こう悲しみのあまり逆回転させたら時が戻ったっていう、あの、まさか一応カットを描いた上で最後はドラゴンボール的に、あ、時間戻りました、よかったっていう話で終わらせてるんで。あれもギリね、もう、ギリですわ。漫画やからええかっていう。カットは描きつつも最後は大団円みたいな。
いやーでもね、やっぱり人、まあね、人はどこまで行ってもね、自分のことしか考えられないですよ、最終的には。
いや、そう。そんで、それでスーパーマンが僕地球人ならよかったんですけど、あの人、やっぱ宇宙人なんで、うん、そこで行くとやっぱその、ね、全然違う種族に対してそこまでこう、個人を愛せるのかっていうのもね、あっていろいろ考えてしまうんですけど。
もう赤子の頃から人間の価値観で育てられてますから。
そうですね、多分そうなんやろな。まあ見た目も人間やしな、だって。
あれね、もしクリプトン製の宇宙船が山の中とかに墜落してて、
うん、
狼に育てられてたら偉いことになってたと思いますよ。
いや、ほんまやばいですね。
狼の感覚であんなスーパーパワーで出てましたからね。
相当危険なことになってたしね、多分ね。あれね、だから、ペガさんって初代のスーパーマンは見たことあります？
見ましたけど、なんかあんまり記憶の彼方に。
ああ、そうですか。やっぱその当時見た感じ。
はいはい。
じゃあ、今回の見ても面白いかもしれないです。特にイメージないなら。
いや、だから僕はね、なんかそう、沢さんが言われる、
うんうん、
なんていうかね、暗い部分、噂では、
うん、
だから、それこそバットマン、ライジングとか、うん、あっち寄りすぎるんかなと思ってたんで、ちょっと見る気が起きてなかったんです
よ。あそこまでじゃないですわ。
だいぶね、悩みのレベルで言うたらね、中学生ぐらいのレベルですよ。
あ、うん。いや、だから、
多分悟空。
そうそう。
あ、まさか。いや、バットマン好きなんですけど、
うん、
なんていうかね、やっぱし、気持ちの、ビデオを見るとき、DVD を見るときの、
うん、
健康状態が良くないと、
はい。
ちょっと重たいです、腰が。
うん、構えるスタ
ート。バットマンはちょっと暗くしすぎた気がするなぁ。
いや、それがあったんで、マン・オブ・スティールは借りてなかったんですよ、ずっと。そういうイメージがあったんで。
いや、全然そこまでじゃないですよ。
やったら、みたいになって、今だから話、二人の話聞きながら、
うん、
あ、みたいなと思いました。
いや、結果的にはエンターテインメント作品になってますから、全然見れると思いますよ。
うん、
本当に特撮シーンというか、その戦闘シーンとかは、本当やっぱすごいですね、今の。
なんかね、そう。なんか善悪を描いてるわけでもないし、
うん、
人の命の重さを描いてるわけでもないですよね。
はい、ただ、一応テーマとして入ってるけど。
ただ主人公悩むっていうだけの話で。最後の軍人とか博士の死に方もえらいあっさりとしとったからね。
ちょっとね、なんかどうでも宴会みたいなね。
あれ、なんか最後ね、なんか、スーパーマンが入ってた宇宙船を敵の母艦にぶつけるかなんかっつってね。
はい。
なんかスイッチがここに入らへんっつって。
あれもすごかったな、
ちょっと蓋をずらしたら入ったっつって。
バカな。もうなんかもう、張り切っとんなと思って。
ほんで、だから博士も、スイッチが入らないのとか言ってヒロインがなんか言っとんすよ。
うん、
で、博士が、俺に見せてみろみたいな感じで、で、じーって見てたら、もしかしてみたいな感じで、ずらしたら、スコって最後まで入るっていう。何それっていう。
あの辺
も。あそこいるんって思って、あのシーン別にいらんやんと思って。
ああいうとこ割り切ってるのか、ああいう風にしか描けないのか、どうなんですかね、
あそこはああいう風にしか描けないんやと思いますよ。おそらく足りてないんやと思いますけどね。
あれでいいんかな、もう。
なんか、そこどうでもいいと思ってそう、なんか。
いや、確かにね、でもどうでもいいっちゃどうでもいいっすよ、確かにね。
俺、ちょっと残念やったんが、軍隊の将軍が、こんな選手と戦うじゃないですか。
はい。
でも明らかに戦力の差があるのに、
うん、
ちょっとナイフで戦おうとするじゃないですか。
あ、しますね。
で、そこでスーパーマンが割って入って、うん、まあちょっとお流れになるじゃないですか。
うん、うん。
で、俺心意気がすごい好きやったんですよ。
わかります。
この将軍どう考えても勝てへんのに、頑張ってやろうとしてんなって言って。うん、で、最後にもう一回再チャレンジの時来るじゃないですか。
うん、うん、うん。
あの時、なんか、怠慢じゃなくて、運転席に行って、飛行機自爆させるっていう決着の付け方したのがちょっと僕残念やったんですよ。
いや、でも、ちょっと学んだんじゃないですか。やっぱり、ナイフでは勝てんなと思ったんでし
ょ。
ま
あ、そうなんですけど。
うん、
なんか、男のロマンとして、ちょっとかかっていってほしかったな。腕を折られるぐらいは。腕を折られるぐらいしてほしかったな。吹っ飛ばされて
血吐き。腕折られるんだらいいけど。
だから、ちょっと吹っ飛ばされて血吐きながら、運転席に行くとかやったら、僕はちょっと頑張ったな、将軍と思うんですけど。
いや、あの人らと戦って、触れられて生きてるってことは、相当加減してもらってますからね。
まあね、
うん、
なんかあれも不思議な話が、
うん、
ボンってやったらバリ吹っ飛んでますけど、普通に体貫かれるんちゃうかなと思いながら。
そうですね、物理的に言うと手が貫通するはずです
わ。そうそうそう。
はい。
ああ、なる。
うん。リアルに言うと吹っ飛ばないですね。ズボって貫くだけだと思いますけど、もしくは破裂しますね多分。瞬間に。
軍隊の人たちもね、もう 僕が軍隊の人たちやったら、2、3回弾撃ったら逃げますけどね。
聞かへんっつって。あ、そうですよ。周りで、ミサイルとか平気な時点で逃げますね。いや、ほんとアメリカ軍人は優秀だなと思いますね。
最後の最後まで。
逃げないですね。
民、人民を守るために戦うんですか、彼らは。
だってどう考えても勝てないでしょ。
恐怖しないですかね、彼らはね。
いやー、した上で、かなぁ。
頑張ってるんですか。
だってどう考えても無理でしょ？
アメリカ軍人の心意気見たわ、みたいな。じゃあもう、
あのアバターの軍曹。
あんまや。
でもほんとペガさんね、SF とか、やっぱああいうの好きなら、見て損はないと思いますよ。ほんと、ダークナイトほど暗くないから大丈夫です。うん、まあ、あと個人的にちょっと残念だったのが、予告見てうすうす気づいてたんですけど、うん、クラーク・ケント出てこへんねんなと思ってね。
ああ、あれ最後なんて名乗ってました？
いや、一応、クラーク・ケントです。
ああ。
ただ、スーパーマンってね、もともとスーツ着てダサい格好して胸を開けたら S が出るっていうところも含めてスーパーマンのイメージがやっぱあるから。
はいはいはい。
で、予告見た限り、ちょっと待って、これ全然変身シーンないし。
まあ。
まさかと思ってたんですよ。ま
あ、変身はしないですね。
そうそうそうそう。で、
そのまんまで行くから。
だから、クラーク・ケントになるまでの話じゃないですか。
あ、なるほど。
そうそうそう。一作目のスーパーマンはそこまでも含んでたんで、だいぶそこは組み替えられてるんです。一作目と二作目合わせて、抜き出したみたいな映画なんですよ、今回のって、初代の。
おー、う
ん、地球に来てから、クラーク・ケントになるまで。間だいぶ端折ってますけど。でも一通りちゃんとまあ、どういうとこにいて、どういうことがあってきて、こうなりましたみたいな話は、まあ、一応わかるようにはなってるのかな。
あれ、最後、新聞社に入社しましたけど、
はい。
周りの人間分かってるんですかね？
彼女だけ分かってます。
ヒロインだけ分かってるんですか？
はい。
え、あんなん絶対顔一緒じゃないですか？
いや、それは初代からお役所から
。みんななんか分かってるけど知らないふりしてんのかなって思ってたんですけど。
ぜひね、まあ、機会があったら一作目見直してほしいんですけど、すんごいでかい大男が来ますからね。明らかに異質な人が来て、すごい弱そうな格好してますけど、こいつ絶対強いみたいなですから。スーツ着てメガネかけてるけど、だって190ぐらいあるんですよ、あの人。
一応、見てもこれ。一応、カルロイとクラウケンとは同一人物でないというエンディングなんですね、あれは。
一応ね、彼女だけはあれみたいな感じになってたんで、わかってるのかな？あれはちょっと微妙やけど。他の人は絶対気づいてないはずです。さすがに。だってあれバレてたら、ヒーローがその正体バレてるバレてないってだいぶ大きいでしょ、要素として。
あ、でも編集長とかは近くでスーパーも見たことがないんか。
そうですね。うん。まあ、変装言うほどの変装してないですからね。メガネかけてるだけですから。
うん。まあ、でもありっちゃありのレベルなわけですな、あれも。
そうですね。まさかっていう、だからみんなそうなんですよ。似てるけど、まさかって終わるんですよね。そんなわけない。
でも確実に軍隊のやつは見たらわかりますよね、あれ。
いや、わかるでしょうね。めっちゃ近くで越見したりしてるし。ただまあでも違いますって言われたらね、その証明する方法がないから。まあ、
他人の空にですと。
そうそう。ほんで、必要以上に弱ぶるんで、クラーク・ケントの時は。すごい断面を演じてるから。
それ継承されるんですかね、続編で。
いや、僕ね、そこはしてほしいんですよ。じゃないと、変装じゃあすんなよって話なんで。うん、俺はスーパーマンだって言うて暮らせよと思うんですよ、それやったら。そこはぜひ継承してほしいな。
あ、一つね。
はい。
長年の疑問、やったんですけど。
ほうほう。
その、昔のスーパーマン、まあ、昔のスーパーマンですか、はい、スーパーマンがなぜ強いかっていうと。
はい。
まあ、なんつうの、地球にいるからっていうのが強さの理由じゃないですか。
はいはい。
地球だから強いっていうことですよ。はい、なら、すごい子供の頃から、クリプトン製の強い、うん、スーパーマンより強いやつが来たら、
うん、
地球上でもその強さは、変わらないんじゃないかっていうのを思ってたんですよ。
いや、多分ね、強いと思います。だから、もともと、ゾッド将軍っていうのは向こうの軍隊の人ですから、うん、戦闘経験がある人なんで、やっぱりスーパーマンよりは強いはず
ですよ。
技術的には。
一応なんか、スーパーマン、今回のスーパーマンの強い理由として、なんか、太陽、まあ、地球のエネルギーがスーパーマンによく作用してるからみたいなこと言ってましたけど。
うん、いや、でも、あれはちょっと後付けというか、
やっぱり軍隊経験があるのとないやつやったら、ある方が絶対強いじゃないですか。
そうですね。同じ力なら、その技術ある方が絶対強いですから。だからやっぱりゾッド将軍ちょっと押してたでしょ、最初。うん。うん、 まあ、最終的に決着ついたらもう微妙な感じやし。
あれ、前の、元々のスーパーマンも、なんか、はい、クリプトン製の敵出てきてましたっけ？
はい、一緒です。あの、ゾット将軍っていうのがいるんです。
あの男と男。どういう結末をしてました？
いや、正直ね、あの、決着に関しては初代の方が、よくできてますよ。
あれ、覚えてないな。どんな
覚えてないですか
決着でした？
あれはですね、あの、元々、スーパーマンが彼女と仲良くなりたいと、でも、今のこの人間じゃない状態じゃダメだっていうんで、うん、実は人間になる方法があるんですよ。
はいはいはい。
で、あの、スーパーマンの北極かな基地があるじゃないですか。
うん、
あの、スーパーマンの家にそういう機械があって、
うん、
でそこに入ると、スーパーマンの能力がなくなって人間になれるんですよ。
うんうん、
で、その装置で一旦人間になるんです、クラックケントは、
うんうん。
で、彼女と楽しく暮らしてたら、ゾット将軍が来て、
うん、
で、いやおなしにまた元戻るわけですよ。
ほうほう。
で、戦うけど、やっぱり三人がかりなんで、もう負けるんですね、
うん。
で、あの、基地に攻められるわけですよ、スーパーマン。
うん、
で、その基地に三人来た時にですよ、
うん。
で、そういや、ここに人間になる機械があるらしい。
はははは。
じゃあ、お前はここでその機械で人間になれ、とか言って、ゾット将軍が中に入れって言うんです、機械のね。
うん、
で、そこであの、レックスルーザーっていたでしょ、
うん、
あいつがゾット将軍の仲間になるから、それ全部バラしよるんですよ、その、ここにそういう機械があって、これ使うとこいつは能力なくすんだ、とかって、
うん。
で、それで、スーパーも追い詰められて、最後その機械入って、その人間になる光を浴びるんですよね。
うん、
で、よし、これで人間になったなと思ったら、実はゾット将軍たちが人間にさせられてたっていう。
はいはいはいはい。
なぜかというと、その装置の光を外に反射してたと。
なるほど。
で、そこで、あの、普通に、南極の海に落ちて死にます。
そっちの方が納得いくな、
行くでしょ？
うん。だって今回、俺ちょっと最後、納得いかへんかったもん。
いや、行かないです。あんなん、全然行かないです、う
ん。勝てへんやろ。
武力で勝てますから、ね。
そんな、まあ、若者の兄ちゃんが格闘家と戦って勝つみたいなもんじゃないですか。
そうです、そうです。だから、その、まず3対1っていう時点でもう絶対勝てないんですよ、やっぱ。うん、なんか、その、レックスルーサーっていう要素とか、そういうなんかこう、人間になる装置みたいな、ちょっとありますけど、それでも、よくできてるんです。僕見てて、あ、さすがスーパーマン、隠し来いと思って。初代とかよくできてるんですよ。
あれなんか、ゾット将軍たち来た時、ヘルメット被ってたじゃないですか。
はい。
で、戦ってる最初にヘルメットが取れて、わーってなってたじゃないですか。
はいはい。
なんか地球の環境に適応しない。
そうそうそう。
から弱かったのあれ。
いや、あれは、だから最初は慣れないんですって。ただ、ほんな途中で、あの、ちゃんとスーパーマン説明してくれてましたけど、うん、だんだん慣れてくるさ、つって。
じゃあ、ゾット将軍も最後的には慣れてたんですか？
あ、そうです。だからあれ外して、慣れてて、んで、あの、スーパーマンと同じ能力になってたでしょ。最初は
なら、なおさら買った理由が納得いかないですね。
あ、そうです。だから、あんなん、僕も見てて、これなんなんと思いました
から。都合よく首の骨折ってました
けど。あ、そうです。だから、都合良かった。本当に都合良くて、ちょっと、微妙だったんですよね、うん、そこは。なんかやっぱり決定的な理由なりなんかがないと、あそこは説得力ないなぁと思って。
まあ、
うん、
興味ないでしょうね、監督そこは。
まあ、
そこはどうでもいいって。
だから、スーパーマンって力だけじゃなくて本当にその頭もいいっていう設定があるんですよね、もともとは、
うん。
いろんな知識吸収してて、だからその科学的知識もあるんですよ、あの人は。あの、地球来る前に船の中でもあらゆる知識詰め込まれてるんで。
あ、そうなんですか、
そうです。あの、英才教育されてるんですよ、来るまでに。で、頭もすごく良くて、誠実でっていう、本当に神様みたいなキャラなんですよね、もともと。まあ、でもちょっとやっぱりその女性のことで人間的になってしまうっていうシーンも あるっていうのがまあ初代なんですけど、今回のは全体的に人間っぽすぎてね。で、最後は結局武力解決みたいになってたからすげえなと思って。僕はなんか初代のスーパーマンすごい好きなんですよ。なんかかっこいいなと思って。
まあね、作名でどうするかやな。
そうですね。
一作目で見たみんなのそれ違うやんってところに、まあ、筋が通る説明がされれば、
うん、
ある意味、肯定されるんでしょうけど。
いや、難しいですね。一応3作やるみたいですけどね、また、ね、で、あの、前言ってたその、リターンズってやつは結局、なくなったじゃないですか、シリーズとして。うん、あれやっぱ受けが悪かったんですって。
うん、
で、あれなぜかというと、あれがさっき話してたドラゴンボールと全く同じで、
うん、
息子に継がせようとしたんじゃないかという。
ああ。
モロ、ドラゴンボールみたいな話になってたでしょあれ。
うん。
覚えてます？
あんま覚えてない。なんか、
覚えてない。
目ん玉で弾丸弾き返したシーンしか覚えてない。
あの、子供がいたでしょ。
いましたっけ？
彼女に。
覚えてない。
あの、あれね、 スーパーマンの元のやつから完全に繋がってるんで、
うん、
スーパーマンが一旦いなくなってる世界があるんですよね。
はいはい。
で、いない間に大変なことになって帰ってきたら、その元々好きだった彼女は恋人がいて、他に、うん。で、子供もいるんです。
うん。
で、すごいショック受けてたら、実はその子供はスーパーマンの子供で。
あ、そうでしたね。
もう完全にお母さんやられて、お母さんいじめるな、状態になってさ、あれ。
めっちゃ覚えてないわ。
ドーンって急に力発揮して。で、実はあの子が血を継いでて、もう完全にあの多分スーパーマンより強いキャラですね、あれ。ご飯なんですよ、ご飯。
で、それが、ないわーっつって受け入れられなかった。
いや、ていうか、だって、ないですよ、そら。
まあまあね、スーパーマンじゃないからね、もう。
それ、次どうすんのって話だって、あれも一応シリーズ化が計画されてて、そんなことしたら次、どうなんのって思うじゃないですか。だってスーパーマンって一人やからこそ孤高の存在やったのに。
まあね。
それ出したら大変なことになるよと思って。あれでもね、あの、リターンズ出た時って本当にいろいろあって、あの、スーパーマンってそれまでにも実写化、やっぱり話が出てたらしいんですけど、
うん、
あの、初代のクリストファーリーブっていうあの主演のね、
はい、
スーパーマン役の人のイメージが強すぎて、
そうですね。
あの人の代わりがいないからずっと映像ができなかったんですよ。で、リターンズの時に、あの、オーディションして、あの人すごい男前なんですよ、リターンズの男の人、
うん。
で、初代のクリストファーリーブにも似てるっていうか近いから、
うん、
この人なら撮れるっていうんで、映像化が久々に実現したっていう、まあ、話を聞いたんですけど、まあ、そういう意味でも今回のあの、マンオブスティールのスーパーマン、個人的にはちょっと男前度では劣るかなっていう気は、するよな。まあ、そういうのもあってね、ビジュアル的な部分もあって、いろいろ。
ああ、なるほどね。
初代と違うところが。
それも、そんなんもいろいろ含めて逃げとして、まあ、スーパーマンと言ってないんでしょうけどね。
そうなんです。あのね、あれも当初ね、確かスーパーマンっていうのが反権的に使えないみたいな話をしてたんですよ。
へえ。
あれ実は、その、いろいろスーパーマンの反権で複雑らしくて。
うん。
だから、マンオブスティールってなってんのは、で、劇中でもあったでしょ、そういうシーン。
あの、スーパーマンって言おうとして遮られてましたからね。
あれ、だから下手なんですよ。
スーパーマンっていう呼称は映画の中で絶対使ってないんですよ。
へぇ。
いや、一回だけ、最後だけ出てくるんですよ。僕出てこうへんのかなと思ってたら最後にポロッと言ったから、あ、一応言えるんやと思って。
え、最後差し込んだれっつって言ったんかな。
うん、あの、最後の方で言ってます。あ、言ってると思って。で一応、だからタイトルは使えなかったんでしょうね。あの、丸 R というか。
うん。
うん、登録商標的に。ただ、劇中でのセリフはいいんかな。だからネタとしてはあのさ、言ったね、取り調べ室で。スって言おうとしたらこう、ノイズ入るっていう、うん。あれがネタなんですよ。うん。でもあれちょっと見たときに笑ってしまって、あ、こんなとこネタにしてるわ。なんかもう映像化ないのかなと思ってたら、がっつりザックスナイダーでやってきたからすげえと思って。だからこそあんだけ話を変えれたんじゃないかなと思うんですけどね。スーパーマンって使わなかったから、融通聞いてるんじゃないかなっていう部分もあると思うんですけどね。
まあね、スーパーマンという、まあ、偶像が持つイメージは強すぎますでしょうからね。
そうなんですよ。本当に強いんで、なかなか難しいだろうなとは思ったんですけど。ただ、やっぱりその、新しく見た人は面白いって言ってる人多いんで。
いや、だからほんまは僕なんか初代のことはすっかり忘れてたから。うん、
いや、新シリーズとしては全然だからありだと思いますよ。これから作っていくならあれぐらいやっても
別に。そう。なんかね、もう、ジャンプ漫画みたいな感じだったから、
そうそうそうそう、
あれぐらいの軽い感覚でやってってくれていいわと思いました。あの
ジャンプ漫画ですね、確かに。うん、まあ、確かに続編やな、ちょっと次見てからかな。
僕的には深くならないでほしいですね。逆に。
いや、監督が一緒ならならないと思いますよ。
とことんライトな感じで。
あれでも、ザックスナイダー2作目違う監督になったらだいぶテイスト変わるやろ。ダークナイトの監督とかになったらどうしよう。クリストファー・ノーランでしたっけね、ザックス。あの
制作原案はクリストファー・ノーランになってますよね、ま
あ。そうそう。あ、そうやった。だから暗いんや、そうやわ。そうなんです、監督と制作組織が違うんや。で、あの、一部の人はクリストファー・ノーランが撮ってると思ってたみたいで。だから、そこで期待した人見たみたいです。あ、バットマンの人が撮ってるなら面白そうって言ってる人見たんです。僕はザックスライダーが撮ってるから絶対アクションシーン面白いわと思って。見たんですけど。
でも、スーパーマンって、はい、バットマンに当たるジョーカーみたいな存在っているんですか？
いや、だからそれがレックス・ルーサーっていうキャラなんですよ。
なんか、
覚えてます？あの、ハゲの。
はいはいはい。
覚えてないな。
あれが永遠のライバルなんですよ。
なんか、やっぱ善悪を突きつけられるから悩むっていうのがあるじゃないですか。
そうそうそう。
今回のスーパーマンって、 自分が人と違うから悩むっていう。
そうです。で、ゾット将軍も結果的にあれ悪じゃなかったでしょ。うん、あの人は実はその自分の生きる目的に沿って戦ってただけであって
。市場のぶつかり合いでしかなかったからね。
そうなんです。
そういう意味では深く悩ませられないんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、もともとだから悩むものじゃなかったんですよ。うん、単に悪い、レックス・ルーサーっていう悪い奴が大犯罪者っていう役なんですけど、力も強くないし、別に喧嘩も強くないですけど、頭が良くて、ずる賢いっていうキャラが敵なんですよ、スーパーマン。だからそこは面白くて、すごい超人と普通の人間、悪いおっさんが戦うみたいな感じなんです。
そう、だから、
うん。
マンボウステルどこまで行っても深く悩まないですよ。
悩まないと思うんですけどね。結局。
そういう理屈ではね。だって、ね、自分自身の悩みって自分自身に答え出したらもう悩まないじゃないですか。
うん。
おそらく彼も自分の身近な存在マモルで決着つけてるでしょ、彼の心の中では。
まあ、一作目見る限りでは、
ね。うん。
うん。だから、まあ、だから二作目で敵として出てくるのは多分レックス・ルーサーのはずです。原作通り行くと。
そんなスーパーバトルできんのかな？
あ、だからスーパーバトルにならないでしょ。いやらしいやり方してくる。その、例えばスーパーマンの苦手なもの持ってきたりとか、まあ、人質取ったりとか。
ああ、そうだったら2作目は別にどうでもいいかな。
でもそういうキャラなんですよ。だって
1作目のそこそこ悩んで、そこそこ潔く切り捨てるっていうところが、すごいツボやったんで。
うん、うん、うん
うん。
そんな人間ドラマ別に見たくないな。
いや、人間ドラマじゃないです。本当にコミカルなんですよ。そのレックス・ルーサーっていうキャラ自体が。だから、漫画なんですわ、本当。だって、まともに戦って勝てないですからね、人間が。
スーパーマンってスーパー能力持った敵って他にいました？なんか、すごい、稲妻使うやつがおった気がするんですけど。
ですね、4作目が最強の敵ってやつで、スーパーマンの髪の毛から作ったクローンがいるんですよ。
ああ、いましたね、太陽の中。
あ、そう、それかな、それまで見たかな。
そう。だから、あれが一番最後の敵なんですけど、4作目は、あんまり良くない映画なんで。あれね、監督がクリストファー・リーブがやってんのかな？主演のあの人が監督脚本やったみたいな感じになってるんで、お話としてはいまいちなんですけど、3まで面白いです。電子の要塞っていうのが3なんですけど、すごい賢いスーパーコンピューターがスーパーマンの弱点をついて戦うっていう。もう漫画ですけどね、それも。
あ、じゃあどうすんやろう、マン・オブ・スティール2。
いや、普通に考えればその人間のレックス・ルーサーってやつが出てくるはずですわ。ヤング・スーパーマンでもそれがやっぱり敵なんで。
ああ、そういうお約束があるんやったら。
お約束っていうか、本当にメインのライバルはそこなんでね。で、ゾット将軍は、初代では2作目の敵なんですよ。
じゃあもう、ドラゴンボールならないじゃないですかね、2作目から。
いや、そうですね。
だとすると、僕的には魅力がないな。
まあ、そうですね。あそこのシーンが良かったなら、もう今回で終わりですね、多分。
レックス・ルーサーも、スーパーサイジンみたいになるんじゃないですか。
出た。それは、ザック・スナイダーならあり得るかもしれない。
そうでしょ。スーパーマンの同等の力を手に入れてしまうんじゃないですか。
可能性はあるかもしれないですね。ただそうなると、全然、大犯罪者とか頭がいいっていう設定がもう関係なくなりますけどね。
頭がいいからその力をこう手に入れる方法を見つけたみたいな。
パワードスーツ着るとかなんか。アイアンマンですね、それね。
うん、どこまで行っても2以降は面白くなくなるな。
いや、まあ、僕個人的にはそっちの方を期待したいですけど、まあ確かにね、今後の方向性がどうなるかっていうのは興味深いけど、まあ一作目はだから本当微妙ないろいろ見方があるんじゃないかなって気がする。
ほんで僕はもうポテトチップス食べながら見れるライトな映画やなと。
本当にエンターテインメントとしてはあれでいいんじゃないですか。
本当ほどほどに悩んで。ほどほどに戦うっていう。
いや、 やっぱりアクションシーンとか映像はかっこよかったですからね。まあ、あくまでも元と比べた時にどっちが好きかって話してしまうとまた変わってくると思いますけど。単体で見たら全然。
いやー、スーパーマンとして見るなら僕はもう川崎さんの話聞く限り、スーパーマンとして見るならば初代見ときゃいいっていう話ですよね。
うん、まあまあね。うん。やっぱりそっちの方がヒーローって感じはするかな。今回のはヒーローっていうんじゃなくて、すごい強い人が出てきて、戦ったよみたいな話になってたから。ヒーローっぽくはないんですよ、その地球のヒーローって感じでは。
まあね、うん。ちょっと地球人と違うっていうところがメインですからね。
そうですね。まあ、誕生編みたいな感じなんで、スーパーマン誕生編。次が多分スーパーマン地球で暮らす編みたいな話になる。
ああ、わかったぞ、2で描くテーマ。
お。
1は、個人の葛藤やったじゃないですか。
うんうんうん、
2は、周りがどう受け入れるかですよ、うん、きっと。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、その可能性はあるでしょうね。
もう個人の葛藤は済んだからね。うんうん、じゃあ、そんな異質なものを、周りの人はどう受け入れていくんだっていう。うん、
そうですね。それはあるかもな、確かに。まあ、基本人助けして、好感度上げるしかないですからね。本当に。
いいように使われるって腹立つとかね。
あ、でもなんかそういう話も初代の方にあるんですよね、一応。俺こんだけみんなのためにしてるけど、みんな俺のことを本当に好きなのかな、みたいな。まあでもそんなね、深刻ではないですよ。
俺のこと好きなやつ RT でしょ。
うん。でも最後は、本当にスーパーマン頑張れってみんながこう応援しだして、スーパーマンがやっぱり俺はやるぞみたいなシーンもあるし、
あ、まあね、
すごいそのヒーローもんとしては初代はよくできてるなと思って。
まあ、理性のある生物である以上、モチベーションはないと動けないですからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱり、ね、無償にこう愛を注ぐだけでは、やっぱ本人も辛いし、
うん、
あ、やっぱり俺、必要とされてるって思わないと存在意義がやっぱないですからね。この力何のために俺あるんだっていう。ね、人と違うものになってまで俺は何をしてるんだって思い出したら、辛いやろうな、多分。だから、クロニクルとかもそうじゃないですか。
まあね、あれは本当、そういう意味でリアルでしたね。人が人以上の力を手に入れてしまった結果。
うん、ああ、なるでしょうね、やっぱり、うん。
ちょっと長くなってきました
ので。あ、すいません、はい。
今回はそろそろ終わりにしましょうかね。
はい。
はい、
はい。お送りしたのは沢田信也と、
川崎と、
ベガでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。
さよなら。